はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、プレスディフェンスは必ず練習しようという話をしたいと思います。今日はね、完全にこう音声だけで、お伝えできる内容なので、画面の方を見なくて大丈夫です。本当にラジオ感覚で聞いていただきたいと思います。この時期、毎年私ラジオでね、NCAA トーナメントの話をしてるんですよ。はい、NCAA トーナメントっていうのはアメリカの、大学全米選手権ですね。大学1位を決める、そういった大会が、まあ3月を中心にあってですね、マーチマッドネスって言われていて、まあこの時期は NBA よりも NCAA の方が盛り上がるっていうぐらいね、ものすごく、熱狂する大会なわけですね。私は毎年これを結構注目していて、普段のレギュラーシーズンはそんなに見ないんですけど、まあマーチマッドネスの時はね、どんな試合が行われてるのかとかね、今年はどこにどんな選手がいて、どういったチームが強いのかみたいなことをね、調べるのが結構好きで、まあ今 YouTube ありますから、結構ハイライトはね、すぐに見られるというところで、今回も注目して見ていました。で、どの試合をね、見よう、の話をこのラジオでしようかななんてね、ことを考えたんですが、来ましたよ。はい。これはすごい試合だったというのがあります。ファイナル4、ベスト4ですね。日本でいうベスト4の、準決勝ですね。で、男子のデューク大学対ヒューストン大学。デューク大学対ヒューストン大学ですね。デューク大学って昔からすごく有名なチームで、アメリカ代表のね、オリンピックヘッドコーチもやったコーチ K、マイク・シャセフスキーが引退した後も、相変わらず強くてですね、今回私、デューク大学が、優勝するんじゃないかなって個人的に密かに予想をしてたんですが、準決勝で敗れました。はい。デューク大学には非常に有名な、1年生のね、クーパーフラッグっていう選手がいて、彼が27点のゲームハイを取ったとかね、いうところはあったんですけれども、なんと最後の最後で歴史的な大逆転負けと言っていいでしょう。ヒューストン大がですね、70対67で、デューク大学を下したという試合があります。これ YouTube で絶対ハイライトたくさん出てるんで、ぜひぜひ見てください。で、この試合がね、すごかったなというのは、残り33秒で9対0のランをヒューストン大が見せて、一気に逆転勝ちしたんですね。残りだから何秒で勝ったんだ？ 19 秒ぐらいで初めて逆転したのかな？最大ですね、残り9分で11点ぐらいリードした。最大点差は14点デュークがリードして、前半だけ見るとね、これ多分楽勝だなっていう感じだったんですけど、最後の最後で、だんだん詰めていって、10点差ぐらいを推移するようになり、最後残り33秒で9-0をひっくり返してですね、はい。で、勝っちゃったという、まあ歴史的な大逆転劇って言っていいでしょう。で、これじゃあ何が起こったのっていうと、一言で言ってプレスなんですよ。プレス。で、プレスがたくす、あの、必ず練習しましょうという、まあバスケットボール界には昔からね、格言があります。あなたのチームが、ハーフコートオフェンス、ハーフコートディフェンス中心のチームであってもですね、必ずプレスディフェンスというのは練習しといた方がいいよということですね。なぜならば、まあ試合の序盤でバンとこう点数が開くってよくあるんですね。点数が序盤でバンと開いちゃって、で、まあ、例えばシードコートね、あなたのチームが試合をして、まあいわゆる相手が格上の時とかですね、やっぱ序盤緊張するわけですよ。精神的に優位でできないわけですね。で、そういう時に、結構序盤にバッと離されちゃうと。で、慌ててタイムアウト取って修正して。で、その後2クォーター、3クォーター、4クォーターは結果的にほぼ同点みたいな試合ってね、よくあるんですよね。で、こういう時に点数がバンとついちゃった時にですね、やっぱりプレスディフェンスを持ってないと、もうそのまま試合終わっちゃうんですね。で、逆にプレスディフェンスがあれば、もう一度勝負を仕掛けることができるっていう面があるので、必ずプレスディフェンスはマスターしておこうと。あなたのチームがハーフコートオフェンス主体のチームであったとしても、プレスディフェンスは必ずマスターしておきましょうっていうね、こういう格言が、昔から日本のバスケットにはあるということなんですね。で、逆に、自分たちが勝ってる時もですね、相手はプレスをしてくるわけですよね。ということは、そのプレスの、運び方、攻略法、まあ、これまた重要なことなわけで、日頃からプレスをやっておかないと、ね、仲間内で練習でプレスをやっておかないと、まあ、それは引っかかっちゃうわけですよね。ってことを考えた時に、必ずプレスは練習しておこうということになります。はい。で、これね、本当にこう、残り33秒で9点をひっくり返した時って、スローインのところがバチッとこう当たってですね、 もう本当に捨て身の戦術じゃないですけど、本当にボールを取りに行くようなプレスディフェンスをするんですね。これもう間違いなく40分なんかできないということなんですけど、残りね、1分2分で本当にもう死に物狂いで、やっていくっていう点では、こういうことってあるんだなと思いました。私個人的にね、今までの統計で言うと、1分で5点追いつくのが、まあこれがせいぜいのラインだなと思うんですね。1分で5点。現実的なところですね。だから逆に言うと3分で15点負けてるっていうのは、まだで追いつく要素があるよというところであるんですけど、1分5点がまあ限度かなと、計算上ね、思うところを、このヒューストン大はですね、なんと33秒で9点ですからね。これは本当にすごかったなというふうに思います。だからプレスディフェンスの怖さ、プレスディフェンスの武器としてのたくましさ、まあそういったものがすごく、光った試合だったので、今日はこれをね、皆さんにお伝えしたいなと。これから新学期始まって、多分ね、大事な大会が控えてるというね、チームが多いんじゃないかなと思いますが、プレスディフェンスの練習をまだ全くしてない人はですね、ぜひ少しは練習しておいた方がいいと思いますし、まあ、試合のね、最後の局面で使う伝家の宝刀みたいにね、プレスディフェンスを使うということもあっていいと思うので、プレスがあればですね、もう一度試合をひっくり返す。もう一回勝負ができるということで、プレスディフェンスは必ずマスターしておきましょうというお話でした。はい。で、この話のですね、この話というか、この試合、もうちょっとね、面白い話があって、デューク大学はですね、最後後半の10分で、フィールドゴールがたった1本しか入んなかったっていうことなんですね。試合中ね、3分間0点とかね、4分間0点とか、こういうことって時々あるんですけど、この10分間フィールドゴール1本っていうのは、これはなかなかないですね。で、これ何もデューク大学の何かこう選手が悪かったとか、作戦が悪かったとか、そういうことを言うつもりは全くなくて、やっぱり公式戦の怖さっていうことで、あ、こういうことってあのレベルでもあるんだなと。いうふうに思いましたね。10分間0点、10分間0点じゃないか。だから5分0点みたいな思うんですよね。10分間でたった1本しか入んないという。まあでもこういうことってやっぱりあるんですよね。オフェンスはどこまで行ってもこう、シュートが入ったか入んないかっていうところが全てなので、なんか変なシュート打っても入っちゃったら、それで OK だし、ね、いいシュート打っても入んなかったら0点じゃないですか。まあそういうところがあるので、まあ、これはやっぱりディフェンスでね、粘るしかないんですよね。もう自分たちが0点っていう時はあると。で、これをにコーチはイライラしてもしょうがなくて、もうシュート入んない時は入んないという、こういう時はあるんですよね。その時にいかにディフェンスを作っていくかっていうことで、まあオフェンス中心のね、取られたら取り返せという、まあそういうバスケットも私は見てて好きですけれども、やっぱりディフェンスを重視して、練習を日頃からディフェンスからしっかりやっていくってことをしないと、接戦で負けてしまう、そういう試合が多くなるのかなというふうに思いました。あのデューク大学ですら、10分間でたった1点ということがあるということですよね。だからこういうのはディフェンスで粘るしかないということですね。あともう1個はやっぱりターンオーバーしちゃいけなくて、先ほど言った33秒間で9点取ったっていうのもね、プレスディフェンスをされて、インバウンドパスを、スティールされて、で、スリーポイント入れられて、またオフェンスリバウンド、ダンクとかね、されて、で、フリースロー入れられてっていうのが続いて9点取ったんですよね。その時に、最初のスローインでミスをしなきゃいいっていうところがあるんですけど、これね、1個悔やまれるんだろうなと思うのは、タイムアウトが1個残ってたんですよね。タイムアウトが未使用、1個残ってたと。だから残り30秒を切ったところで1つ残ってたんで、これ使ってたらまた違ったのかなっていうところはあると思うんです。ただこれね、結構難しいところで、で、デュークのね、新ヘッドコーチの、ごめんなさい、名前がど忘れですけど、コーチ K のね、後に言った、ジョン、資料見ましょうね。ジョン・シャイヤーさんですね。はい、すいません。ジョン・シャイヤーさんが、本当にコーチ K から引き継いで素晴らしいチームを作っていて、で、その方に対してね、タイムアウトなんで使わなかったんだっていうような記事もいくつかあったんですけど、これ私はね、同じ、現役のコーチとして考えた時に、これ結構難しいなと思ってて、あえて使わなかった、まさかね、デュークのヘッドコーチ、アシスタントコーチ陣が全員ね、1個残ってるの忘れてたってことはないと思うんで、これ、あえて使わなかった、だと思うんですよね。で、フロントコートにから行くか、バックコートからやるかっていうところが難しいところで、私正直 NCAA のルール、完全に把握してないので、これ国際ルールの基準で言っちゃいますけど、残り30数秒でもう相手に明らか勢いがあるという時にタイムアウトを取るじゃないですか。で、それで フロントコート選択しますよね。プレス引っかかるの嫌だから。フロントコート選択しますよね。で、フロントコート選択すると、ショットクロックが14秒になってしまうということですね。で、どうせ即ファールされるし、そう考えると、パスミスさえしなければ、フロントコートに運ぶ意味ってあんまりなくて、むしろ相手に多くのオフェンスの時間を与えてしまうっていうことになるんですね。わかりますかね？だからこれ結構難しくて、プレス回避でフロントに持っていくのが必ずいいことではないんですよね。で、バックコートからやると、LCA の場合だったら30秒がショットクロックなんで、ゲームクロックとショットクロックが並んでますから、全部時間使い切るってこともできるわけですよね。ファールをかいくぐれば。っていうことは、フロントコートじゃなくてバックコートの方がいいっていう判断が一つと、じゃあ同じバックコートするにしてもタイムアウトを組めばいいじゃないかっていう話なんですけど、これ相手に逆にディフェンスのね、確認させちゃうっていうことにもなるんですよね。多分相手は、ヒューストン大はタイムアウトなかったんじゃないかなと思うので、その時に相手に、策を講じる時間を与えてしまうぐらいであれば、最後のタイムアウトを放棄する代わりに、そのまま選手を信じて、バックコートからのスローインを任せると。で、結果的にそれがボールが取られちゃったという、そういうところなんで、ちょっとこれ難しいところですね。これ判断ミスというふうには私はとても思えないです。ただ、一つね、タイムアウトが30秒で残ってたというのは事実なので、この辺はコーチの方たちのね、仲間内で、すごく面白い、なんか、ね、題材としてはね、この研究の題材としては面白いところかなと思います。まあ私だったらね、研究室、バスケの大学研究室の方でちょっとこれ投げかけて、あなただったらどうしますかとかね、似たような経験ありますかみたいな聞いてみようかなと思ったんですけど、まあそんな試合の結末があったというところも付け加えさせていただきます。はい、ということで、今日はね、完全にラジオ感覚でお話だけさせていただきましたけれども、ヒューストン大学対デューク大学の接戦から学ぶ。ね、まず一番のメインテーマは、プレスディフェンスを必ずマスターしておこうというね、プレスがあればもう一回勝負ができますよという格言をね、思い出させていただいたというお話でした。何らかあなたのね、気づきのヒントになれば嬉しく思います。ぜひ毎日投稿してますので、明日の放送でお会いするために、ぜひチャンネル登録のボタンを押しておいてください。それからですね、メルマガぜひ登録していただきたい。メルマガ登録していただきますと、私からあなたに直接メールをお届けします。コーチングについてのアドバイスを送らせていただきますので、よろしくお願いいたします。メルマガもすでに登録しているよという方はですね、オンラインコミュニティのバスケの大学研究室一度覗いてみてください。Facebook での参加、YouTube メンバーシップの参加、それから Voicy のプレミアムリスナーという3つの参加方法があります。毎日必ず、どれかしらに入っていただいている方が増えているような、そういったコミュニティになりますので、小中高大、男女、のね、また社会人の指導者の方もいるのかな、いろんな指導者の方が所属していて、バスケットボールの、ね、研究をしているような、そういったオンラインコミュニティですので、ぜひとも一度覗いてみていただければと嬉しく思います。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。